屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる Show Time。 眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第153回ですね。今回もリョウやルチェワツがいないということでゲスト回ですね。今回のゲストも初めての方で、ちょっと僕かなり緊張してますけども、早速ですね、このゲストの方出ていただきましょう。ゲストの方はこの方です。どうぞ。
どうも、キングブラザーズのゾニーです。よろしくお願いします。
ゾニーさんです。
よろしくお願いします。ペガさん、ちょっと、はい、ちょっと甘噛みでしたけど大丈夫ですか？
心配しないでください。いつも噛んでるんですよ。このね、ペガの屋根裏部屋っていう名前をまともに言えた回がないっていうぐらい甘噛みなんですよ。
いやいやいやいや、呼んでいただいてありがとうございます。
いや、本当に初めましてというか、まあ。
初めまして。そうですね、ゾニペディアで、ちょっと、お会いしてますので、
本当に一言二言、その時にね、もう、ちょっとだけ喋らせていただいただけでってことで。
そうですね、お会いして、ペガさんが、こういうことやってまして、出てください、出ますって。
早かったですね、あれも早かったですね。
早かったですよね、もう、すぐ出ますって言って。
いやー、まさか、
フットワーク軽いんで。
フットワーク軽いですよね。いや、
フットワーク軽いんで。
いや、これね、ゾニーさんって言ってね、まあそのゾニペリアっていう名前出ましたけど、いや、だからゾニーさんをね、まあ、屋根裏部屋聞いてる方で、まあ音楽をね、詳しい方は、まさかっていう感じはすると思うんですけど、音楽あまり聞いてないよっていう方とかは、ちょっと、まあもし知らない方がいるかもしれないんで、まあどういう方なのかなっていうところからですよね。
そうですね。
はい。
ただの映画好きのドラマーです。
いやいやいやいやいやいや。いや、合ってるのかもしれないですけど、合ってるのかもしれないですけど、ちょっと説明が少ないというか。
少ないですよね。で、僕からした方がいいですか？
いや、そうですね。もう、ご本人からちょっとね、していただこうかなと。
キングブラザーズっていうバンドをやってまして。
はいはいはい。
このバンド自体はもう来年、再来年ぐらいで20年ぐらい経つ。
すごいですよね、20年。
長いバンドなんですけど、
はい、
そこに、2014年かな？
はいはいはい。
から加入しまして、
はい、
僕自身はもう東京でずっとドラムを叩いてたんですけど、
はい、
2014年から加入して、
うん、
そのキングブラザーズがその、from 西宮っていうのをこう、モチーフにしてます。
あ、そうですね。はいはい。
はい。で、西宮に住みまして。今も西宮に僕は住んでるんですが。
今まさに西宮ですね、これは。
西宮ですね、もう。なう西宮
ですね。なう西宮ですね。
はい。それが、まあ、もう、来年1月で4年目に突入するところです。
あ、そう。
僕、加入して。
はいはいはいはい。三人体制というかですね。
三人体制で、ちょっと、音楽詳しくない方は分かりにくいと思うんですけど、
はい。
ギターボーカルとギターとドラムだけなんですね。うん、
はいはいはいはい。
普通はベーシストっていうのがいるので、うん。うちはベースがいない、ベースレスのバンドなんです。
うん、そうなんです。
はい。なので、まあ、ちょっと一変変わってまして、
はい。
あとなんかちょっとうるさい音楽をやってます。ね。
いやー、だから、僕で、申し訳ないですけど、そのゾニペリアですよね。ゾニペリアっていうのが、
はい。
ゾニーさん、ね、名前ついてますから、もちろんゾニーさんですけど、うんうん、その、ボリューム1っていうのがね、
はい。
ありまして、それがホラー映画監督と VHS 狂人と私っていうタイトルで。
そうですね、もうそのままの内容でしたけど。
ですよね。でも私はね、ゾニペリアだからやっぱゾニーさんじゃないですか。
そうです、僕ですね、はい。
VHS 狂人って、ね、もう完全にね、 あの、屋根裏ベルケースで、はい、いただいた。
はい。
あの、坪井さん。
坪井ですよ。坪井ですよ。
坪井、呼び捨てですか？呼び捨て。
大丈夫です。
大丈夫です。
コラム坪井ですよ。
コラム坪井さんですよね。で、ホラー映画監督って言えばね、もう屋根裏部屋でももうホラー映画監督といってはもう、白石監督、ね。
そうですね、白石浩二監督、ね。
監督なんで。いや、それで僕は、
はい。
あの、いや、そのイベントで、ね、白石監督と坪井さんが出るっていうことで、はい行かさせていただいたんで、だからその時にゾニーさんのことを、うん、全然知らずにですね。
いえいえいえ。
そんなことを言ってしまったわけです。最初のね、なんか、出てください、出ます、みたいな。やったんですけど。後から友達に、キングブラザーズっていう、あの、バンドのドラムのゾニーさんって人に、えって言われて。いや、知ってんの？お前知らんのかって逆に言われたっていう。
いやいやいやいや。
だからね、
あの、
はい。
白石作品にね、超悪人っていうのがありまして、
はいはいはいはい、
それのエンディングは僕らがやらせてもら
った。そうなんですよね。
あのそうなんですよ。
ゲットアウェイっていう曲ですね。
そうですね。ゲットアウェイでやらせていただいてました。まあそれは、僕が入る前の体制なんですけど、
はいは
いはい、うん、まあ未だにライブでもその曲はやってるっていう感じで。そうですね。そうなんです
よ。そういうつながりなんですね。はい。
はい。まあゾニペディアって、っていうトークショーですね。トークショーを、うん、ドラマーなのにやったっていう。
確かに僕はあそこで初めてゾニーさんを見た。というかね、まあ、その、キングブラザーズのファンの方とかは、
う
ん、多分来られてたと思うんですよね、はい、ゾニーさんを。
そうですね。
僕はゾニーさんを全然知らなくて、あのトークイベントというか、うん、ライブというか、はい、あれが初ゾニーさんだったんで、もう完全に全然音楽といえば、映画に詳しい人だなっていう、ただ、そういう感じ。
一切音楽の話してなかったので。
ですよね。
ペカさんはこう、あれ、どうでした？ゾニペディア。
いや、あれがね、良かったんですよ。っていうのがね、
はい、
白石監督のイベント、まあ大阪でも何回か、ベジさんとかでもあったりとかしてたんですけど、まあ、あちらはあちらで、まあ、マニアックというか、はい、その、白石監督の作品に、こう、特化して、すごい。
ファン向けの、やつですね。
そうです、そうです。で、僕、ファンなんで、楽しめてるんですけど、ゾニペディアの方は、
はい、
白石監督の作品というよりも、なんかこう、ホラー映画をね、第1回の場合は、ホラー映画を、はい、あまりホラー映画を、ことを、知らないとか見ないとか、いう方に、うん、ホラー映画ってこんなに面白いんだよ、みたいなね。こう、初心者向けというか、
うーん。
ホラー映画って面白いよっていうのを、なんかこう、詳しい人が語るみたいな感じで、すっごい面白かったんですよ。僕にはだから、ストライクゾーン。
ありがとうございます、はい。ホラー映画見られるんですか？
ホラー映画は正直、
ええ、
ほぼ見ない。怖いんでね。
怖いですよ。まあ、お金払って怖い思いしたくないですもん。
いや、そうだったんですけど、なんかね、この屋根裏部屋のこの番組で、
はい。
ゲスト出てきた、くれた方が、
はい。
なんかある映画をね、うんうん、進めてきたんですよ。あれ？名前ど忘れしたな。ど忘れしたな。
そうなんですか？
なんか、女の人が出てきて、宇宙人にさらわれたとかどうのこうの言う、はいはい、何だかな？本当に出忘れしましたね。
それは洋画ですか？
洋画なんですよ。
洋画で女の人が宇宙人にさらわれたって。
なんかモキュメンタリーみたいな感じで。
はいはい。
いきなり語り出すんですよ。トーク番組みたいなところで出て。
わかります。バイオハザードのあいつが出てる映画ですよね。が多いんですけど。
というか、バイオハザードのあいつっていうところから入ってくるところが、バイオハザードあいつって誰から？
バイオハザードって言ったらあれじゃないですか。あいつじゃないですか。
あいつって。あれですかね。もうね、最近あれですよ。ゾニーさんより僕、白石監督と同級なんですよ、僕ね。
ああ、そうなんですか。
年がね、どんどん、はい、あいつのあれで、と、
うん、
あれが、みたいになっていくんですよね。名前が全然出なくて。
全然、ミラジョボビッチが出てるんですよ、ね。
そうそうそうそうです。
わかります。なんて岩だったっけな。
ちょっと今調べていいですか、気になりすぎて。
2000何年だっけな、あれは。割と最近の方ですよね。フェイシスじゃなくて。
フォースカインド。
あ、フォースカインドですね。フォースカインドだ、ね、フォースカインド。はいはい。
いや、まあそのフォースカインドを、まあ
長かったですね。
長かったですね。はい、見てくれって言われて、まあ多分最初の、一番最初のシーンの、その女優さんの顔が怖いっていう。ことだけだったんですけど、まあ、それを取り上げたんですよね、番組で。それ見てから見ましたって言ったら、本当はそれに対して、別のリスナーさんからお便りが来て、
はいはい。
そういうモキュメンタリーとかに興味があるんでしたら、日本にも、そういうフェイクドキュメンタリーを撮られてる白石浩二という監督の、作品がありますよって言って、ね、ペガさん、ぜひ見た方がいいですよって言われてて、で、そこで書かれてたのは、オカルトとか、カルトと、あと、怖すぎって書いてたのかな。
うん、
とりあえず、その、怖すぎっていう名前が怖すぎがないなって僕思って。で、オカルト。
一番
そうそうオカルトを最初に見て、
うん。
うわ、面白いって思ったんですよ。
僕も全く一緒です。オカルト最初に見たんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。友達ってか、当時やってたバンドの、
はい。
ベースのやつに、
はい。
そのオルガラウンジってバンド当時ずっとやってまして、
はい、はいはい。
で、それでそのキーボードが女で、
はい。
まあ、編成言うと僕がドラムで、
はい。
ベース、ギター、ボーカル、キーボードが女っていう、
はい、はいはい。
で、あと3人は男なんですけど、
はい。
男3人がそのすごい映画好きで、
うん。
でもすごいいろいろな話をいつもしてたんですね。
はいはいはい。
で。ベースのやつと僕はホラー好きなので、うん、で、ベースのやつに最近何見たって話をしたら、うん、いや、これがオカルトっていういい映画があってねっていう話をしてくる。
センスいいじゃないですか、その方。
いやー、それでそいつはもう怖すぎも見てて、
はいはい。
そこからカルト行ってっていう話をそいつにしてもらって、
はい。
で、まあ怖すぎ行きなよっていう。
あ、え、オカルト、カルト怖すぎなんですか？
そう、そうですね。僕らはオカルト、カルト怖すぎ。
僕と全く一緒ですよ。多分、ルートだけは。
ルート。素晴らしいですね。
全く一緒で。いや、完全に、だからもう、それでドハマりして、
うんうん。
挙句の果ては、もう、挙句の果てですよね。もう、
はい。
なんかこう、白石監督にもう無理やりじゃないですけど、出てください、みたいな感じなんか。
で、監督はスカイプですか？
そうです、そうです、そうです。監督とはスカイプで、今ゾニーさんとやってるように収録を、何回かさせていただいてっていう。
あ、もう何回も出てるんです？
回数で言ったら5回くらい、え、4回。
あ、そんなに出てるんですか？
実際、収録自体は、2回ぐらいだった、3回とか2回ぐらいなんですけど、長すぎて、
あ
の、番組の回数で言うと分けてるような感じです。特に一番最近、今年の最初が多分白石監督の回だったと思うんですけど、それは事前に、リスナーさんとか、ツイッターとかで、白石監督ゲストで出るんで、質問ないですかっていうのを投げかけたら、僕初めてそういうことを やったんで、
はい、
40ぐらい質問が来て、それ白石監督に聞いたらもう全部答えたいって言ってくださって、
あ、もう監督そういう方ですね。
そうなんですよ。ほんでまあ、どうやって撮りましょうって2日に負けましょうかって言ったら、いや、体力が限界になるまでやりましょうって言って、二人で。すごい長いことで、そういうのはだから3回ぐらいに分かれてったりとか。
いや、やっぱ M ですからね。
M です
ね。はい。なんか追い込むのが好きっていう。
あと、映画と一緒ですよ。ギリギリ。
いや、追い込む。ギリギリまで。で、目いっぱいで、こう行き当たりばったりで行くみたいな。
そうですね。その時のあれで。
うん、その時のパッションで行く
っていう。パッションですよね。エネルギーだけで、みたいな。
やっぱりこう、監督にライブ感があるっていうのはそういうことだと思います。
ライブ感ありますよね、なんかすごい。
いや、あります、あります。すごいエネルギーがあるので。
じゃあ、
素晴らしいですね。
なんかまあ、そういうので、まあ、つながり、なんでこんな話をしたかちょっと忘れたんですけど、まあまあ。
フォースカインドからです。
あ、そうです。あ、そうです、うん、フォースカインドから。そういう風に入っていったって、
ね。なるほど。じゃあ、フォースカインドぐらいしかホラー見てなかったんですか？
いや、と言っても、
うん、
そのメジャーどころの、なんていうんですかね、 昔の、これはね、ジュオンとか、ビデオ版のやつですね、多分あの、僕見た
ら。はいはい、オリジナル版の。
オリジナル版のジュオンとか、あの、日本版の映画、映画版の、中田裕さんのリングとかは、見てて、あと、ホラーなのか、どうなのかわかんないですけど、はい、屋根裏部屋では、シャマラン監督、M ナイトシャマラン監督です、ね。
なるほど。
最近ね、あの、ゾニーさんのツイッター見てたら、ビジットやられてましたけど、まあ、ビジットも屋根裏部屋で多分、あの、取り上げたり。
あ、そうなんですか、うん。シャマランね、ちょっとあの、ちょっと前なんですけど、
はい、
あの、アメリカ人かなが、うん、あの、シャマラン基金を募りまして、
シャマラン基金
知ってます？
いや、知らないです。
シャマラン基金募って、
はい、
シャマランを映画学校に通わせようっていう動きがあったんですよ。
どういうことですか、それ。
え、シャマランは話作るのが上手いけど、映画撮るのが下手くそなんで。マジでやめてくれって言ってみんなが言い出して結構前ですけど10年も前じゃないかな。
マジですか？
あのツイッターがあった時代なんでもう6、7年前かな。
はいはいはい。
それで言ってましたね。
すごいですね。
あのシャマラン基金俺も応募しようかなと
思って。応募しようかな。私が
そうなんですよ。シャマラン好きなんですね。
いや好きって言ったらちょっと微妙ですね。あの、僕は、はい、あの、シックスセンスって最初にあったじゃないですか。
素晴らしい。
素晴らしいと思って、そこからは、基本的には僕はもう、裏切られ続けてるって自分では思ってる。
あの、いや、みんなそうですよ。
あ、そうですか。でも、サインとか結構みんな好きな人いませんかね、あの辺のなんか、
途中。サインだって水かけたら怖がる宇宙って嫌じゃないですか。
いや、そうなん。いや、もう、いや、なんかね、もう、シャマランに関しては、その、予告編を僕見てしまって、いつも、
こ
う何かありそうな予告編を、があるじゃないですか。だから、それがでも、シャマランが作ってるわけじゃないとしたら、まあ、シャマランのせいじゃないなって最近ちょっと思い始めて、あんまり期待せずに、見たら、あの、ドニーさん多分ツイッターでシャマランやるやんって言って、
言ってあったと思うんですけど、はい、シャマランやるやんって言いましたね。
正直ね、僕、多分長いか前、多分ビジット喋ってたと思うんですけど、シャマランやるなって言ってるんですよ。
おー、あれはいいですよね。
あれは良かったっす。
ただ、あの、脇が甘いですよね。あの、
厳しめですね、厳しめですね。
あれは一応、まあ、POV じゃないですか。
はいはいはい。
その、そうね、フェイクドキュメンタリーというよりも POV なんで。
はいはいはい。
POV で、なんか途中で、うん、こう、空、
はい。
よくね、夜になるシーンとかに、
はい。
空をこう映したりとかいっぱいするんですよ。
ああ、はいはい。
子供がそんなこと通るわけないじゃないですか。その、夜、
うん、
自分たちがやばいって知ってる緊迫した夜なのに、うん、夜を、の空をこう撮って、
うん
夜を感じさせるとか、
うん、
完全にシャマランの、うん、あの穴ですよねそこは
完全に子供になってないじゃないかと。
そうですそうです。通るお前ちゃんとこう入ってないなっていう
厳しい厳しい。
だからアンブレイカブルがすごいあったんですよ、
はいはい
はい、シックスセンスから言ったらアンブレイカブルで、うんうん、それ以後はもうなんかちょっと大丈夫かしらっていう感じだったので、ビジットはお帰りって思いましたね。
お帰りってね、あ、まだ、まあでも、よかったってことですね、まだ。
そうですね、ビジット以外はまだ何も撮ってないので。
撮ってない、いや、撮ってますよ、いっぱい撮ってる。
え、本当ですか？ビジット以降撮ってます？
あ、以降、あ、以降は、あ、じゃあ、いや、僕、いや、以降は撮ってない。
ビジット以外じゃなくて、そうそう。
アンブレイクからビジットまで撮ってないことにしたんかなと思って。
あの、いや、あの、もちろんサインもビレッジも見ましたし、レディー・ザ・ウォーターも見て。
いや、もうなんかジョニーさんの中でもうないなっていう意味での撮ってないこと。
いや、いっぱい見たんですよ。ただ、エアベンダーは、最初の20分でやめたっていう。
やめたんですか、あれ。はい、やめても一緒っていうかね、あれ続くみたいな感じで終わりましたけど、あれも。
いや、
いつになった続きがあるのかなって。
時間の無駄だなとちょっと思って。
いやいや、そんな。
デビルはまだ監督が違ったの。デビルっていう映画は。
エレベーターのやつですよね。
いや、 お母さんが、
はい。
お母さんがなんか頭おかしくなっちゃって、本当に悪魔ついてるのかどうかっていう話ですね。
あれ？あれ、それ違うか？僕が思ってたのと。
多分違うやつじゃないですかね。デビル。デビルなんか、あ、でも、いや、そう。最初の方、エレベーターが。
エレベーターで閉じ込められてるんで、話。
閉じ込められて、そうです、そうです。
あ、そうです、そうです。そうですね、なんか、悪魔がどうのこうのみたいな。
あ、そうです、そうです。あれ、あの、原案がシャマランで。
あ、そうです。あれ、僕面白かったですね。あれも屋根裏部屋で多分喋った記憶が。
あ、本当ですか。あれも、まあ、ぼちぼちいいんじゃないか。
ぼちぼち
や。ぼちぼちいいんじゃないか。
やっぱりね、僕とね、見てる量が違うんで、だいぶ、うん、なんていうんですかね、こう、採点が厳しい。
いやいや、そんなことないですよ。
あ、本当ですか。いや、まあ、だからね、僕、多分偏って、なんか別に、はい、全然ホラーっていうか、そっち系を全く見てないわけじゃないですけど、うん、まあ多分だいぶ見てない方やと思うんですよ。避けてるというか。なんでね、今回は、
はい、
ゾニーさん、まあ、ホラー好きという、まあ、映画全体好きだとは思うんですけど、ホラー。
そうですね。ホラーが一番落ち着くところにあって、
落ち着くっていうのはどういうことですか、落ち着くっていうのは。
なんか頑張ってるじゃないですか、ホラー映画って。
頑張ってる。
血がブッシャーとか。
あ、なるほど。
なんか夕張とかの、はい、僕はあの、ずっと、18ぐらいから、
はい、
VHS のレンタルビデオ屋さんで働いてたんですけど。
そうなんですね。
はい。で、そこで、結構夕張、国際ファンタスティック。
はい、はい、はい、はい。
の、あの、当時、1999年とか、2000年ぐらいの映画がいっぱい出てきてたんですね。
はい。
で、あの、本当それこそ、その、熊谷監督とか、
はい。
の、あの、鬼畜大宴会とかが、
全然、
あるんですね。
全然僕知らないですけど、名前がすごいですよね。鬼畜大宴会って。
鬼畜大宴会って、あの、京都芸大の人たちが作った、もう、素晴らしい映画があるんですけど、あの、そういう、素晴らしさに触れてしまったんですよ。その、何て言うんですか、映画好きで自分を表現したいっていうので、いろんな技術とか、
はい。
を出すのに、ホラーが一番、こう、伝えやすいというか、技術も、まあ、いろんなメタファーも出しやすいっていうのだと思うんですけど、そういうのに魅了されてしまって、僕はそこから好きになったんですよ。あ、
そうなんですね。
そうなんですよ。長いんですよ。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、ねえ、私たちってさ、いつまで一緒にいれんのかな？ああ、いや、そういう意味じゃなくて、うん。うん。私もそうだといいなーって。うん、そう。これからもずっと一緒だよね。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。Running stairs みたい、どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。希望 Running stairs 夢見てたのはこんなものじゃない。希望 Running stairs だけどわかっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。希望 Running stairs 夢は終わったけれど、忘れたりはしないさ。
多分。ボーカリスト笹山、 キープオン。
あの、確かね、あの、キャリーとか。
はい。
まあ、キャリーが僕、ホラーで一番好きなんですけど。
あ、マジですか。キャリーは昔から僕知ってるんですけど、はい、避けてますね、ずっとね、なんか。怖そう。怖そうだからっていうので。
キャリーは怖いかなーって思いますよ。
あ、マジか。
あの、怖くないです。
あ、そうですか。
あの、いい映画だと思うんですけど、いい映画ってひどい映画ですけど、
そしたら、まだ全然中身がこう、ずれてたら申し訳ないですけど、
全然。
ゾニペディアでね、
はい。
ゾニさんが勧められてた赤い影っていう、
はい、
映画があるじゃないですか。
は
い、
ええー。
いや、それで僕気になって、
はい。
つい先日見させていただいたんですけど、
はい、どうでした？
めっちゃ面白かったんですよ。
めっちゃ面白いでしょ？
めっちゃ面白いですけど、これと、比べて、怖いとか、そのキャリーは。
あー、なるほど。
で、比べる感じではないですかもね。違うもん。
あ、この赤い影っていうのは、あの、ちょっと、皆さん知らない人もいらっしゃると思うので、
はい。
簡単に。
そうですね。
ちょっと説明、ストーリーをちょっと説明しますね。
はい、はい。
まあ、夫婦が、
はい、
めっちゃうろ覚えなんで簡単なんですけど、
はいはいはいはい、
夫婦が、まあ、子供を亡くしてしまうんですね。
はいはい、そうですね。
それで、子供は赤いレインコートを着たまんま亡くなった、
うん。そうそうそうです。そうです。
はい。それで、その、キーファー・サザーランドのお父さんのドナルド・サザーランドが主人公なんですけど、
はいはい、
ドナルド・サザーランドの、が、まあ、ちょこちょここう、赤い影を見るようになるんですよね。
うんうんうん、
赤いレインコートを着た、その面影を追うようになるというか、うん、で、最後偉いことになるっていう話で。
そうなん
だ。いやいや、どうでした最後、あの感じは。
いやー、なんかね、最後の感じと、はい、まあまあ、もうそうなんですけど、あれだから、もともと舞台がそのイギリスで、その、
はい、
川かなんかに溺れて、その娘さんが亡くなってしまって、そっからまあ何ヶ月後か、うん、ちょっとしばらくとりあえず経ってから、うんうん、夫婦で、イタリアのベネチアってあの水の都ですよね。
あっち、ベニスですね。
そう、ベニスの方に行って、
うん、はい、
なんかその、教会とかのモザイクっていうか、その、そういうのを修理するっていうのを仕事をそのドナルド、サザーランド
が、
はい、やってて、そっちにだから、要は旅行じゃないですけど行ってるんですよね。で、うん、そこの、だから、なんていうんですかね、街並みが、あの、感じが、その、うん、いろんなところ、会う人会う人とか、ちょっとその街の人自体が、こう、
ちょっと変なんですよ、ね。
変なんですよ。違和感をすごい感じるんですよ。どういうこと？なんかこう、うん、まあ、
わかります。
なんかこう、よそ者を見てるからそうなのか、うん、そのね、うん、その、イギリスからやってきた、外国人っていう扱いでそうなのか分かんないですけど、はい、もういろんな人が怪しかったり、変、
うんうん、
なんかこう、ちょっと奇妙だったり変だったりっていうのがずっと気持ち悪い感じなんですよね。
うんうん、そうですね。俺、それがホラー映画だと思ってる節があるんですよ。
なるほど。
要はちょっと不気味っていう、うん、なんか意味が分からなくて怖いっていうのがやっぱ一番怖いんで、でビジットもそうじゃないですか。
あ、そうですね。ビジットもね。
うん、ビジットもなんかこう、意味がわからないけど、うん、途中で、これちょっとネタバレになる。
まあまあ、いいでしょ
う。ので、ちょっと一言だけネタバレになるところを、
はい、
ちょっと言うんで、ね、もしあの、聞きたくない人は、ね、
ピュッと飛ばしてくれたら。
あの、10秒ぐらい飛ばしていただけたらいいんで、はい、あの、あれ、幽霊じゃないじゃないですか。
そう、思いっきりすごいぶちたんです。そうですね。
ネタバレですけど、完全に。
はい、はい。はい
それが一番怖いんですよね。
あ、そうですね。
僕らそれを探ってみてるから、
うん、
え？違うの？の時のあの、怖さったら、やっぱないですね、
うん。そうですよね。
うん。
いや、
ずっと最後の最後まで幽霊なんじゃないかって思ってる節があるじゃないですか。
そうそうそう、そうですね。
でもビジットはそんなことなくてっていうのが、やっぱり、してやられた。ナイスシャマランって思いましたね。
いや、それが、まあ、赤い影の方もそうです
よね。赤い影はまあもう、ね、やっぱり昔の映画なので、うん、70年代の映画なので、
はい、
やっぱりそうですね、その、そういう恐怖を作ったっていう映画でもありますね。
うん、そうなんです。だから、いろいろこう、うん、その主人公たちに助けを求め、助けてくれそうな人とかにしても、
はい、
信じれるか信じれないか分かんないっていうか、こう、誰を信じたらいいのか、誰が怪しいのかっていう感じになっていて。
確かに、
うん。
そうですね。
その赤い加減を見るっていうのも、もう、本物、うん、本物なのか幻覚なのか分からない、みたいな感じです。
そうなんですよ。
でいて、もう最後のあれってね、ゾニーさんが言うのは、もう最後のあれはちょっとゾッとしますよ。最後のあれは。
あんな感じの怖さだと思うんですけどね、キャリーも。
あ、そっち系ですか。あ、そしたらまた、口裂け女ドーンみたいなではないわけですね。
そうですね、その、バーンって、音で怖がらすっていうのはないですね。うん、あの当時の映画って、その、キャリーが一番最初に、
はい。
画期的にやったのは、あの、よくホラーで使われる、バイオリンの高いところのような、このキャン、キャン、キャンって音。
はいはいはいはい。
あれを最初に使ったのがキャリーって言われてるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそう。その、キャリーって、まあもう、ね、もう、すごい古い映画なので、皆さん、はい、もうネタバレというか、
うん、
あの、まだ見てないペガさんに大丈夫ぐらいの情報を与えるとですね。
はい。
あの、まあ、キャリーは、あの、超能力者なんですね。
おお、あ、そうなんですね。
はい。で、超能力を使うときに、その、キャン、キャン、キャンと音が鳴るんですよ。
へえ。
それがね、結構怖いんですよ。
あ、
音にびっくりするわけじゃなくて、ちょっと不気味というか。う
ん、あ、確かにその音で、その、ドーンっていう大きさとかボリュームというよりも、なんか、人が不快になるというか、はい、なんかこう嫌なとか、なんかこう怖いとかいう音ってありますもんね。うん、なんか
不安になる音っていう感じですね。
うん、
なので、あの、キャリーはそのびっくりする感じのホラーではないです。
あ、ちょっとそれは見てみますわ、今度。それは。
お願いします。あの、キャリー見たらまた僕出ますんで。
あ、なるほど。キャリーは語らせろと。
どうでしたと。
あ、なるほど、なるほど。
キャリー僕すごい好きなんで。
そうなんですよ。な、あれって、
はい。
リメイクみたいなのもなかったでしたっけ。
あ、ダメです。
あ、ダメ、あ、元を見ろと。元を。
元を見た方がいいですね。やっぱりキャリーのそう、リメイク版は、
はい。
あの女の子、キックアスの女の子。
はいはいはいはい。
が出てるので、キックアスの女の子って、キャリーってもともといじめられっ子なんですね。
はい。
で、キックアスの女の子ってあの、クロエモレツちゃん。
はいはいはい。
で、クロエちゃんなんて可愛いじゃないですか。
うん、まあ、可愛いですよね、クロエちゃん。
だからいじめられないですよね、絶対。
ちょっと、あの、最初の元のオリジナルの人は、いじめられそうな感じの人なんですか、は
い、そう、いじめられそうな感じなんですよ。
あ、そうなんですか。
で、ちょっと僕、うろ覚えなんで、正しい情報かわかんないんですけど、はいはい、その、シシースペイセクっていう人がキャリーをやってるんですが、
はい、
その人の旦那さんが脚本かなんか、撮影監督かななんですよ。
はいはい。
で、その脚本を読んだ時に、そのシシースペイセクが、このキャリーをやれるのは、この世で私だけだわって言ったっていうね。
へー。
すごいいじめられやすい顔してると。
いじめられやすい顔って。
そうなんですよ。いじめられやすい顔してるんですよ。
なんとなくあれですね。そしたら、こう、そういう、クレちゃんみたいな、こう、明るい感じじゃなくて、暗めの顔というか、こう。
いや、だからみんな、ちょうど、キャリーに同情できないラインがあるんですよ。
あ、そうなんですか、ね、
あの絵、見てると、はい。
へ
厳格な、そう、カトリックの家庭に育ってて、うん、お母さんがすごく、こう、なんていうんですかね、こう、すごくいろんなものを制御してるので、彼女に対して。
はい。
だから、彼女はすべてが幼いんですよ。で、一番最初、冒頭のシーンで、
はい。
16歳か17歳の役なんですけど、
はい。
所長を迎えるんですね。
はいはいはい。
で、パニックになるんですよ。
ああ。
キャリーが。
はい。
で、みんなからいじめられる余計みたいな感じなんですけど。それもお母さんが何も教えてなかったっていう、その、なんていうんですかね。男は、 悪だみたいな
教え方をし
てるので、はい、その、あの家庭は変っていう、街からもちょっと嫌われてるみたいな人なんですよ。
はいはいはい。
だからもういじめられてもしょうがないなって思っちゃいますね。
なるほど。うん、
はい。
ちょっとそれも。キャリーはね、また見てみますね、これは。
はい、ぜひぜひご覧くだされ。
いや。
はい。
他なんかこう、ありますかね、その。
ホラーですか。
ホラー、まあ、ホラーじゃなくてもどっちでもいいんですけどね。
最近の映画で言いますと、
はい。
It Follows っていう映画がありまして、
あ、なんか聞いたことあるな。It Follows。
今、最近もレンタルが開始されましたね。
あ、ちょうどいいですね、それは。
もうちょうど、ほんと、今、新作だと思うんで、
はいはい、
It Follows っていうのは、
うん、
すごくこう、いろんなメタファーがあって、
はい。
面白い映画でしたよ。
あ、ほんまですか。
はい、不気味な映画です。
不気味系ですね。
そうです、そうです。バーンみたいなのは、一箇所二箇所しかなかったかな、うん。あの、劇場で見たんですけど。
はいはい。
これって、なんか、まあ、下ネタっていうか大丈夫ですよね。
あ、全然大丈夫ですよ。全く何の問題も。
あの、セックスしたら、
はい、
こう、感染するっていうか、相手に移るっていう、
はい。
話なんですよ。
それ、なんか、幽霊的なものが映るんですか？
そうなんですよ。
マジですか？
はい。
あ、映ったら、なんかこうトランプのババ抜きみたいに、元の人は助かるんですか？その、なんか、わかんないですか？
そう。あの、ババ抜きです。ババ抜き。
あ、ババ抜きですか？
ただ、その輪の中に入るんで、
はい。
例えば、A さんと B さんが、まあ、しましてですね。
はいはい。
行為をしまして、A さんが持ってて、
はい、
B さんに移すとするじゃないですか。
はいはい、
B さんは、まあ、した途端に、イットが見えるんです。それが見えるんですね。
あ、それ、怖いな、それって怖いですけど。
それは、遠くからじっと見てたり、ゆっくり近づいてくるんです。
めちゃめちゃ怖いじゃないですか。
走らずに、歩いてずっとついてくるっていう、それなんですね。
はい。
いつ現れるかわからないし、
めちゃくちゃ怖いですね。
はい。で、それに捕まると死んでしまう。
おぉ。
で、B さんが死んだら次は A さんの番になるんですよ。
あ、B、A さんから B さんに移ったんですよね、これ。
そうです。で、A さんから B さんに移って、
B さん死んだら A さんに戻ってくるみたいな感じです、
ね、戻ってくるんですよ。
うわ。
ただ A さんはまた死ないといけないんです。
はぁ。
死なないためには。
なるほど。
か、一生逃げるか。
今一緒に逃げても、なんか、ついてきそうですけどね。
あ、ごめんなさい。一生、それから逃げるか？
あ、なるほど。それ現実に迫ってくるんですね、それは。
現実に迫って、目に見える、まあ、予告で見ればわかるんですけど、
はい、
裸の、色白の人が、ついてきます。
マジですか？
はい。で、その時によって、人の形を変えるので。
ああ。ちょっと厄介ですね、それは。
厄介、かなり厄介なんですけど、うん、またいろんななんかこう、まあ、メタファーがあっていいんですよ。
マジです
ね。はい。怖いですけど、まあ不気味ですけど、
うん、
あの、ホラー嫌いの人が一般的に嫌だっていうこのドーンみたいなのはないです。
あ、ないですか。
全然ないです。一箇所二箇所ぐらいですね。
うんうんうん。それはいいですね。
あの、ホラーの人って大体そういうのが嫌じゃないですか。
まあ一番は、それですね。もうそれ、なんかもう本当にね、こう、わざとそうしてるのかわかんないですけど、結構、邦画とかでしたら、こう、
はい、
セリフとかがめちゃ声ちっちゃいなと思ってるので、家で見ててね。
はい。
ボリューム上げたらそのドーンが余計めちゃめちゃでかくなる、ドーンって。パターンで、もういいわ、みたいなのになるんですよ。
うん、わかります。あの、この間、二日ぐらい前にライトオフって映画を見たんですけれども、
はい、はい。
劇場で。
はい。
あの、電気をつけると何かがやってくるっていう、じゃあ電気を消すと、やってくるっていう、
はい。
話なんですよ。
はいはい、あ、またつけたら止まるみたいなんですか？
まあ、つけたら、それがいなくなるんですけど。
いなくなる。
ただ、あの、確実に、いる。みたいな。
ああ。
怖いなと思ったんですけど、うん、そのドーン系なんですよ。
あ、ドーン系なんですね。
はい。もう全然面白くなくて。
怖いっていうかびっくりさせるっていうだけ。
そうですね。びっくりさせるだけだったら全然やっぱり面白くないなって思って。
なるほど。
そうですね。その、なんていうんですかね。その、その、ちょっと今ネタバレになるから。
あ、難しいですね、そこはね。
難しいんですけど、
はい、
そのライトオフに出てくる化け物っていうのが、
はい、
俺の中ではちょっとホラーアイコンになるぐらい、うん、ホラーキャラクターになれる、ホラーシンボルっていうか、
はい、
なれるぐらいのポテンシャルを持ってるはずなんですけど、
あ、そうなんですね。
ジェイソンとかフレディとか、
ああ、はいはいはい、そのレベルの。
そのレベルで俺は面白いプロットだと思うんですけど、
うん、
いかんせん映画がダメで、もうダメですね。無理ですね。
無理。
無理ですね。無理。なんだったら絶対撮り方変えてたら絶対2とかもいけて、しかも面白くできたはず なのに、うん、あれはダメですね。
もったいないって感じですね。それ
はほんとにもったいない映画でしたね。あれは見られたんですか？ゴーストバスターズとか。
ゴーストバスターズ見てないですね。
あら。
いや
僕は大好きですけど。
あ、元々のワンもってことですか？
あ、まあ、全部。
全部大好きですか？あ、そうなんですね。うん、
ね、あの、全部ひっくるめて、うん、古いワンもツーもひっくるめて、今作が一番好きです。
あ、すごいですね、今作。そしたら。
もうめっちゃ笑えますよ。
あ、本当に。
はい。素晴らしい。
まあ、ゴーストバスターズは僕の世代でも好きな人は多分、たくさん、いると思うんで。
なんか、あの年代のあのテレビ映画館がやっぱいいですよね。
うん、そうですね。テレビ映画館がありますね、あれ。
もうほんとテレビ映画館です。その、今回のゴーストバスターズも。
なるほど。そしたら、まあ、リスペクトされてるってことですよね、その。
そうですね。なんかこう、何も考えずにライトに笑って見れますっていう
感じなんですね。
そうですね。今なんか女性差別とかなんたらでちょっと叩かれてますけど、
うん、
もう全然そんなことはない素晴らしい、
あ、そ
うですか、うん、もう素晴らしい映画だと思いますけどね、
うん、
ちょっとあのなんか見てない人たちもちょっと今文句を言う風潮になってるらしいので、
それひどいですよね、見てないのに文句言うて、
そうだからオリジナルも知らない年代たちが見なくてもいいみたいなこと言ってる、うんらしくて、海外で、
うん。うん。
それはちょっと違うなと思いながら。
そうですよね。
うん、
まあまあ、まあ、個人の感想なんで、まあ、はい、そら映画ってね、好き嫌いあったりとか、あるでしょうけど、うん、やっぱり見てなくて、それ言うのはなんかちょっと違うなと思いますよね。
そうですね。見てなくてなんか流されて、ああ、なるほどね、こういう感じね、なんて言って、見た気になって言うっていうのはやっぱ違うので、うん、結局、僕はあの映画に点数ってつけないんですよ。
ああ、なるほど。
はい。あの、なんかナンセンスだなと思ってて、
うんうんうん、
僕がやってる楽曲に対して点数つけられたらやっぱちょっと違うなと思うんで、
うん
うんうん、その時に聞くものとか見るものっていうのは絶対こうタイミングもあるはずなので、
はいはい。
だから精神状態によってその映画本当に面白いのかどうかっていうのがだいぶ変わってくるんですね。
うん。
なので、
はい。
それをしっかり審美眼を持ってると、
うん。
この映画はいい映画だったけど、今は見るタイミングじゃなかったかもっていう考え方になるんですよ。
ああ、はいはいはい。わかります。
面白くなくてもね。
うん。
だけど、なんかその場で、その精神状態で面白くないなら、ああ、もうこれ面白くないって切り捨てるのは、ちょっと違うんじゃないかなって、ずっと思ってまして、個人的に。
わかります、すごい。
で、それにはやっぱり僕は、ちょっと、やっぱ人にちょっと見られる側の人間なので、
はいはい。
だったら点数をつけないっていうのは、やっぱりいいんじゃないかと思って、
うん、
影響的に。
うん
ジョニー君が50点だから見ないでおこうとかじゃなくて、
うん、
あんまりだったって言ってるけど、
うん、
でもここは良かったって言うなら、じゃあ見ようかなとか、
うんうん、
っていう、こう余白を残したいですよね。
大事ですよね、本当に。
うん、
まあ、あんまり、
うん、それを点数として表してる方もいるんですけど、
うん、
まあ、でもあんまり点数ってこう具体性があるので、
うん、
やっぱり。 いや、あんまり好きじゃないですね。
うん。
すいません、すいません。
いや、いやいやいや、わかります、わかります、それは。いや、もう、まあ、実は、この屋根裏部屋では、映画を、点数を。
あ、そうなんです。
いや、いや、あの、セガフィルトつけてないんですけど、あの、
あ、つけてないんですか？
最初の頃つけてたんですよ。
うんうん。
ただなんかもう、結局その、あんま意味ないなって思い出して
、うん。そうですよね。やっぱり点数つけるってあんまり意味ないですよね。ただの自己満足なので。
うん。うん、それと、そうなんです。ゾニーさんおっしゃる通りね。僕、例えば、あの、5段階みたいなんね。もうちょっと区切りつけて、うん、5と思ったとしても、次見たら5かって言ったら違う時もあったりとか、逆も、面白くないなと思って、それこそ3とか言ったとしても、
はい。
二年後見たら5になる時もあったりとか、することを考えるとやっぱし、意味ないなって思って。最初頃何回かだけですね、多分そんな。そうやった方が、こう、わかりやすいかなと思って、やったんですけど。うんうん、
確かに、でもわかりやすい、今わかりやすいと思いますね。
うん、ただあれなんですよね、こう、あの、このうちの番組って、あの、はい、各週更新目標で各週あんまり更新できてないような番組なんですけど、なんですけど、映画をこう見て、自分が面白いなって思ったものを、紹介したりするんで、
はい、
なんか毎回最高得点ばっかしで、それこそ意味ないなって思って。
でもいやいや、それは意味あると思いますけどね。めっちゃいいと思いますよ。
今回5点ですっていうの、ずっと毎回今回5点ですみたいな。
これは素晴らしいと思います。
そうですか。
うん。
いや、でも結局そうなんですよね。なんかこう、まあ基本的には自分が面白いと思うものとかだけをこう、紹介してるんで、そんな風になるんで、まあそういう意味でも、そういう点数っていうのは言わなくはなりましたね、その。
そうですよね。うん、点数ってあんまり好き。まあ、ちょっと頼ってるところも、あるんですよね。何人かこう、うん、僕の好きな評論家とか、うんうん、僕の友達とかで点数つける友達とかもいるので、
はい、
その点数はやっぱりこう辿るところはもちろんあるんですけど、
うん、
でもこの点数をつけないっていうのは正直あの町山さんの真似なんですよ。
あ、町山さんつけてませんでした。ですか？
町山さん絶対つけない人なので、うん、あの町山智弘さんっていう、はいはいはい、あのね、映画秘宝を作った方ですね。
はい、うん。
あの、神のような。
神様ですね。
もうほんと、あの、編集系の人には神のような方らしいんですけど、うんうん、あの、その人がおっしゃってたのは、
はい。
点数はつけませんっていう。
うんうんうん。
その方があの人も動きやすいと思うので。
なるほどね。
いわゆるこう、ね。あの、お金をいただいて宣伝もしないといけないはずの立場な人だから、点数をつけると具体性がありすぎて、逆にあの、歌丸さんとかの方が、点数つけやすい立場にいるので、で、あくまで個人の主観だっていつも言ってるので、
あ、そうですね。まあ、やっぱり主観ですもんね。
うん、主観なので、で、僕はやっぱり点数ってやっぱつけにくいですね。そんな、詳しくないですし、映画。
いや、まあ、その、町山さんとクラスになってる、まあ、あれですけど、まあ、僕からすると、めちゃくちゃ詳しい人ですけど。
いやいやいやいや。
いや、
じゃあ、でも、ペカさんは最近、はい、ホラー限らず何を見たんですか？え、こんな、だらだらこんな感じで大丈夫ですか？
あ、そうです。ずんさんすみません。
はい。
あの、毎回なんですけど、うちのこの屋根裏部屋では、
はい。
曲をね、一曲、うん、あの、僕はファンであり、友人のあの、笹山っていうね、ローマ字で SASAMAYAMA、ドットっていうね、アーティストの曲をかけてるんですけど、
うん。
キングブラザーズ曲じゃないんですけど、
いやいや、でも、全然笹山さんかけてください。お願いします。
大丈夫ですか？
はい。僕もあの、聞いてますんで。
あ、そうですか。
はい。
そしたら、その、まあ、今回、まあ、初めて聞く方も、ね、いるかもしれないので、ちょっと軽く説明させていただきたいんですけど、はい、もう笹山というね、ローマ字で、もう一回言うのは、噛むんで言わないですけど、笹山ドットっていうね、
はい、
神戸は、三宮の、16ビットっていうライブハウスをメインに活動されている、アーティストの方がいるんですけど、
はい。はい、
主に弾き語りで、やられてるんですけど、うんうん、月1回、定期公演ライブ をやってますので、うん、まあ、もし、興味ある方がいましたら、YouTube なり、その、普通に Google とかでも、ローマ字ササイマドットと言っていただいたら出ますので。
ホームページもあるってことですか？
ホームページもあります。
はい。はい、
ぜひぜひ、僕もたまにライブに現れますので、興味ある方はちょっと、ぜひ聞いていただきたいなと思うんですけど、今回かけさせていただくのが、まあ、一番最近、リリースされた、デジタルシングルでリリースされた、アナという曲をかけさせていただきたい、いただきたいと思いますので、
早速、よろしくお願い
します。はい、よろしくお願いします。聞いていただきたいと思います。笹山でシングル曲、アナ。
鳩を曲がれば、いつもの景色、落ちてゆく穴。怒った顔で、不思議な顔で、落ちてゆく穴。道に見慣れないあら、どこもかしこも穴だらけだから、みんな落ちてゆく。
ちょっと曲の方を聞いていただいてるんですけど、
はい、
そうですよね。最近僕が見た映画っていう、
うん、あ、そうですそうです。さっきお聞きしたことです、
はい、ってことなんですけど、
うん、
これがね、って多分ドニーさんにおっしゃると思うんですけど、
言わないですよそんなこと。
今頃とか言われると思う。
いや全然言わないですよ。
番組の途中ですけども、ゾニーさんとの話がちょっと盛り上がりすぎて、今回はここまでということで、153回ですね。今回153回は前編後編と分けさせていただきたいなと思います。ですので前編はここまでということなんですけども、ゾニーさんの方の告知といいますか、西宮の桜 FM78.7MHz というローカルラジオですね。こちらの方ですね。で、毎月第1月曜日、夜9時から深夜12時までですね、キングブラザーズのロックンロールハイスクールという番組を、キングブラザーズの皆様でやられているってことなんで、こちらの方は FM なんですけども、インターネットの方から、サイマル放送という形で、全世界どこでも聞けるってことなんで、ぜひ西宮桜 FM78.7MHz という形で、インターネットの方でお調べいただければ、合わせていただければ聞けるよってことなので、ぜひ聞いていただきたいなと。あと、キングブラザーズさんの方のライブ情報ですね。ジュークジョイントというライブツアーですね。2016というものがありまして、こちらの方が、まあ、すべて生音ということで、基本的にはギターとかドラムとかマイクをつけてスピーカーからキックを入れるという形で、まあ、演奏されるってことが多いと思うんですけども、こちらの方がもうジュークジョイントということで、できるだけこのすべて生音という形で、声のみがマイクとスピーカーから聞こえるという形のライブの方がありますので、ご紹介したいなと思います。9月16日金曜日は福井ベルベット。9月17日土曜日、奈良レイブゲイト。9月18日は、広島スローダウン。9月19日祝日、福岡スタンドバップ。9月22日、愛媛、宇和島ボビー。9月23日は金曜日、神戸ライブハウス108で、いいですかね、108。9月24日、土曜日は名古屋、栄パーティーズ。9月25日、東京下北沢、ベースメントバー。9月30日、金曜日、札幌161倉庫。10月10日、土曜日は、同じく札幌161倉庫。10月2日、札幌スピリチュアルラウンジ。こちらの方で、ジュークジョイントというライブをされる ということなので、デュークジョイント2016。こちらの方が、まあ、キングブラザーズさん以外のいろんな他のね、バンドさんが参加されるということなんですけども、そちらの方の参加バンドの皆様を集めた、最新オムニバスアルバムをっていうのをライブに来場者来られた方に全員にプレゼントという形で、すごい内容という CD ですので、ぜひ、ライブの方に行っていただいて、このオムニバス CD 付きという形で、まあ、前売りの方が3500円という形で、キングブラザーズさんの、リンクの方を貼らさせていただきますので、こちらのリンク、キングブラザーズさんのオフィシャルウェブの方から、購入は可能という形なので、ぜひぜひ、気になる方はチェックしていただきたいなと思います。あと、もう一つライブ情報なんですが、関西は、キングブラザーズさんの、お膝元というか、西宮ですね、兵庫県西宮、こちらの方で、西宮恵比寿ロックフェスティバル2016という、10月29日土曜日、西宮市民会館アミティホールの方で、オープンは、夕方4時30分スタート5時という形で、オープニングアクトでトリコさん、で、座禅坊主さん、そして、落語家の月亭方正さんですよね、山崎方正さんと、もちろん、キングブラザーズさん、こちらの4方でいいんですかね、こちらの方で、またライブというのが、西宮市市民会館の方でありますので、これからね、またね、今年は落語とロックンロールっていう形なんですけど、ぜひね、チェックしていただきたいんですけど、一般プレイガイドは3800円なのですが、西宮の方の指定されたところで買うと、なんと西宮特別価格、西宮名前文字にまして2438円という、まあ、枚数限定のようですけども、買えるということで、お得に買えるということなんで、ぜひぜひこちらの方もチェックしていただきたいなと思います。という形でね、まぁ、ちょっと残念ながらここまで前半という形で後編にさらにまた続いていくと。という形でゾニーさんのトークがまだ続いていますので、ぜひ後編の、ね、また聞いていただきたいなと思います。そうしましたら締めさせていただきます。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回の演技曲も笹山さんで、スルリーです。ひらがなでスルリーです。このスルリーを含む、笹山さん関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。 CD などはオンラインストア、リビングオンザレコードの方で購入できます。オリジナルフルアルバムシャニックサイ、セカンドフルアルバム灰の水曜日などなど他も絶賛発売中ですのでよろしくお願いします。ではまた、次回後編でお会いしましょう。さようなら。大事なことはいつも伝わらずスルリ、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。